FM 広報藤沢、本日は爆発火災事故が多発しています、正しい分別と排出にご協力をお願いしますということで、環境事業センターの斉藤さんにお話を伺います。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれど、爆発火災事故が発生しているということですが、どのような場所でどういった爆発が起きているんでしょうか。
2つあって、1つは収集作業中、収集車の荷台の中で火災が起こります。作業中なので、市民の皆さんの生活している住宅地で火災が起こります。もう1つは収集後、ゴミを排出する中間処理施設内で爆発火災が起こります。
2つのパターンについて教えていただきました。こういった爆発の原因というのは何が考えられるんでしょうか。
原因としてはスプレー缶、ライター、電池類といった特定処理品目類が分別されずに不燃ごみと一緒にされてしまうことです。回収中に混入に気がつけばこれらを抜き出しますが、すべてを見つけられるわけではありません。
今スプレー缶、そしてライターというお話があったんですけれど、こういったものが入っているとどうして火災につながってしまうんでしょうか。
スプレー缶やライター自体、発火性があるものになります。少量でも使い切らなかったガスなどが金属同士の接触による火種で簡単に火災が起こることが確認されています。藤沢市では引火性、発火性のある危険な品目については特定処理品目としてそれぞれ別々に出していただくようお願いしています。
特定処理品目という言葉がありました。改めてこれはどのようなものが該当するのか教えてください。
電池類、スプレー缶やガスボンベ、ライター、蛍光管、ビデオテープなどのテープ類、水銀体温計の6品目です。この電池類に新たに加熱式タバコが該当することになりました。
それではここで爆発火災事故の原因ともなる注意が必要な4つの品目について教えていただきたいと思います。まずは電池類というお話がありました。これらはどういった形でどういった注意をしていけばいいのでしょうか。
電池類は今では使われていないようですが、1992年以前のものには水銀が使用されていました。また電池は使い終わったと思っていても少量の電池があるとショートすることがあります。他の金属との接触で火災の原因になったり、電池同士がショートをすると爆発を起こしますので、捨てる際にはプラスとマイナスの電極をガムテープやセロハンテープなどでショートを防ぐ方法をしていただきたいです。
それでは次に加熱式タバコについても教えてください。
ここ数年でとても流行っている加熱式タバコですが、充電式の蓄電池が使われています。先ほども説明させていただきましたが、電池同様ショートし火災の原因になります。今全国的に収集車や処理工場などの火災の原因となっていて、藤沢市では9月7日より特定処理品目の電池類に分類をさせていただきましたので、今後廃棄される際には特定処理品目として出していただくようよろしくお願いします。
わかりました。それでは加熱式タバコについてはこれからは特定処理品目で出すようにしていきましょう。次にライターについても教えていただきたいです。
ライターは可燃性ガスが使われています。衝撃を与えると爆発をしますので、荷台の中で圧迫されて爆発が起こったり、処理施設でゴミを粉々に砕く破砕機という機械の衝撃で爆発火災の原因となります。特定処理品目として出される際にも水などで湿らせてライターだけまとめて出してください。
それでは最後にガスボンベやスプレー缶などこういったものを出す場合にはどのような注意をしたらいいのでしょうか。
こちらも可燃性のガスが圧縮などにより穴が開き、荷台の中で充満し、 他の金属同士の火種で発火したり、中間処理施設でもライター同様破砕機の衝撃で爆発火災の原因となります。穴を開けられた際には缶、鍋類で出していただけますが、危険もありますので、穴を開けられない場合や中身が残っている場合には特定処理品目として出してください。
特に注意が必要な品目についてご紹介いただきました。それではこういったゴミの出し方、なかなかわからなかったり、収集日がわからなかったり、不安があるときはどのようにしたらいいのでしょうか。
そのようなときには環境事業センター南部収集事務所へご連絡ください。こちらは収集拠点となっていますし、また石名坂環境事業所、北部環境事業所は処理工場になっていますので、こちらでもお答えできます。またスマートフォンをご利用の方には無料のゴミ分別アプリもございます。住所や自治会を設定していただくと、当日の収集品目がポップアップ表示されたり、分別がわからない品目も写真があれば写真で問い合わせる機能もございますので、こちらもご利用ください。
うまくアプリなども使っていきたいと思います。さて、他に注意をすることはありますか。
年末頃になると大掃除によるゴミが増えると思いますが、すでに大型ゴミの予約が多く、回収までの期間が長くかかるので、余裕を持ってお願いしたいと思います。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
本日お話しさせていただきました内容は収集日程カレンダーにも記載させていただいております。また特定処理品目の収集日はプラスチック製容器包装の日になっていますので、不燃ごみ、プラごみとは混ぜないで出していただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症による新しい生活様式に変わりつつある今、私たち環境事業センター職員も感染予防をしながら毎日作業をさせていただいております。緊急事態宣言による外出自粛時には皆様から多くのお手紙や励ましのお言葉もいただきました。本当にありがとうございました。依然として収束の兆しは見えませんが、皆様のライフラインを継続するためにこれからも頑張りますので、引き続きご理解ご協力よろしくお願いします。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は爆発火災事故が多発しています、正しい分別と排出にご協力をお願いしますということで、環境事業センターの斉藤さんにお話を伺いました。斉藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。